さん、こんにちは。
こんにちは。
ユーザー管理事務所の副所長をしております後藤と申します。今日はよろしくお願いいたします。今日ご案内する場所をちょっと、簡単にご説明いたします。現在皆さんがいるのは関越自動車道の上り線の土樽パーキングエリア、トンネルの断面をちょっと漫画的に書いたやつで説明しますが、下側が上り線、上側が下り線、新潟方面向かうやつです。この真ん中に1本避難連絡口とい う有事の際、事故や火災でトンネルの中が通行止めになった場合、皆さんが避難していただくトンネルを通って、地下換気所というところにご案内いたします。地下換気所っていうのは、このトンネルの中の空気を送り出したり吸い込んだりする箇所が2箇所ございます。一つは万太郎立坑というところ、それと群馬県側に谷川立坑という2つの長い煙突のようなものがあります。そこのうちの一つ、群馬県側の谷川地下換気所というところにご案内いたします。
さあ、いよいよこれから関越トンネルの中に入っていくわけでございますけども、どうですか今の気持ちは。
楽しみ。
楽しみだよな。はい、今ですねワゴン車から降りまして、いよいよ
谷川地下換気所
に、降り立ちました。でここから降りて谷川の立て坑に行くわけですね。
立て坑は今日行きません。
行かない、
はい、ヤンさん一人でどうぞ。
やだ、立て坑は登らないよ。どうどう、
寒くっていいと思いました、
うん、寒くっていいと思いました。俺寒めは俺
寒くてんけ。
あ、そっか、寒くてんけ、大丈夫だ。鳥肌立ってって、どうしよう、頭に当たる
とき。ちょっと移動しますのでついてきてください。
こちらの水は谷川の地上から自然に6年かけて、染み込んできて、この地下から湧き出てる水です。この水は飲めます。名泉百選の条件があるんですが、それを十分満たしています。今日はここで皆さんちょっと喉を潤していただければと思います。
もう一心不乱に水を飲んでおります。皆さんどうだった、水。
美味しかった。美味しいです。
どうでしたか、水は。
水どうですか。
美味しいです。
水道の水はどっちが美味しい。
こっち。
水道って言われたらどうしようかなと思った
け
ど
ね。飲み慣れてるからって
ね、うん。
それではここでトンネルの中の概要をちょっと説明させていただきます。この左手の奥に電気室というものがあります。でさらに奥に進みますと、送配風機、いわば大きな扇風機のお化けみたいなものが入った、体育館みたいなすごく大きなスペースがございます。今日はこの奥まで行きまして、その奥のトンネルからこの送風口を通ってですね、この立て坑の下まで行って、でこの立て坑の下を覗いていただきます。でこの立て坑の下に覗くとですね、地上部の明かりがかすかに見えます。こちらの谷川は180メートルあります。ヤンさんはかつてこれを階段で登られたということで、はい、非常に大変です。
なんか懐かしいですね。
ね、登ったね。
登りましたね、立て坑。登るもんじゃないです、見るだけでいいです。
はい、
こちらが電気室になります。関越トンネルの電気の大きな特徴をちょっとここで説明させていただきます。関越トンネルの長さは約11キロございます。その中にはトンネルの中に皆さんがご承知の通り照明があったりだとか、大きなさっきの言った排風機を回すために電気が必要だったり、いろんな電気が必要になります。で、関越トンネルの場合は2カ所から電気を吹き込んでいます。みなかみ側の方のメインの東京電力系の電気室がメインで自電していて、反対側のユーザー側は東北電力から電気をいただいています。最近では電気の需要化ということで安く電気を売る会社ができてきましたので、送電線は東京電力、東北電力それぞれ使っていますが、実際民間会社から電気をそれぞれ供給しています。でなぜ2カ所で引き込むかというと、片方が切れた時に真っ暗になってしまうということもあって、2系統受電というバックアップ回線というような意味も含めて2カ所から受電しています。こういったイレギュラーな配線はですね、全国ここだけでして、走行車線は赤色の系統、追い越し車線は青色の系統ということで、それぞれ別々の電気で照明がついているとい という特殊なトンネルです。
ちゃんと皆さん理解してるんでしょうか、子供たちは。
さっきちゃんと説明してたよ。
あ、そう、
お母さんが子供に。
あ、それが親子、
そうそうそう、
親子バスツアーのいいところでね。そうそうそう、お子さんが理解できないところは親御さんが教えてあげるというね。
ここが送配風機室で、この奥に先ほど説明した、送風機が、送風機8、配風機それぞれ4台ずつかける2で8台座っています。今手前に見えるのが下り線配風機1号というふうに見えていますけど、これが下りの汚れた空気を外に出すためのファンです。直径3メートルの大きなファンになっています。トンネルの中の汚れ具合、それと交通量、どれだけ車が走っているか、これを常にコンピューターで見ながら換気が動いています。十分換気ができているという状態が成り立ったので、わざわざファンを回さなくても良いので今止まったという状態です。最近この方式が取り入れられて、随分電気代がお安くなりました。ではいよいよ立て坑の下に移動したいと思いますので、ついてきてください。
これファンでしょ、これ回ってるとえらいことになっちゃうね。
一番これを回した状態でここの風速は約10メートルぐらいになります。吸い込まれないようにこの金網があります。
これ体験するの回るところ、
わ、大変なことになるよこれ。お前らみんなあそこにビチャーってくっつくぞ。
俺も絶対嫌だわ。
こちらの建物の下になります。順番にですね、あの下に潜っていただいて上を覗いてみてください。そうすると天井が見えます。光がかすかに見えるのでどれぐらいの高さか分かると思いますので、順番にどうぞ。
見たら順番で見てください。
ひみか、
ひみかでお願いします。
みーか、
みーか、
分かった、やつ分かった、
分かった。はぁ、
あ、見える、
あ、見えた見えた、
あ、痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛
い。天気は確認できませんでしたね。明かりだけは見えましたけど、はい。
こちらが先ほど説明した立坑の階段です。この階段を登って地上まで点検に行くわけです。今水がポタポタ落ちてますけれども、だいたい150メートルぐらい過ぎますとこの水はなくなります。
高い。
ずっと上まであるからちょっと怖いよな。思ってったの、ジョンさん。はい、ということでね、とりあえず一回りはしたんで、はい、次は、谷川 PA で、うん、もつ煮を買って帰るというところでしょうかね。はい、はい、ということで無事新潟に着きましたね。まあ、今日お天気は心配だったんですけど、やっぱ日頃の行いいいね。うん、もうみんなのおかげで一日中晴れでございました。じゃあ最後はこの子に締めてもらいましょう。スタジオのヤンさんにお返ししますよ。
スタジオのヤンさんにお返しします。
よし、ヤンキマレポート。さあ今週はヤンキマ特派員の方に来ていただきました。レポートしてくれるのはこの方、ネクスコ東日本新潟支社真っ赤っかおじさんこと田辺さんでございます。田辺さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は真っ赤っかおじさん何を言いに来たんですか。
枝豆収穫体験プログラムについてご案内いたします。
念押しに来たわけですね。
はい、
はい、ではお願いします。
はい、8月に入り夏本番となりました。新潟ならではの夏の味覚といえば枝豆と答える方も多いんじゃないでしょうか。
はいはい、
実は新潟県は枝豆の作付け面積と消費量がともに日本一の枝豆王国で、これからお盆にかけては特に美味しいと言われる黒崎茶豆のシーズンとなります。
うん、
ネクスコ東日本ではこの美味しい黒崎茶豆をお客様ご自身で刈り取っていただき、刈り取った枝豆の試食とお土産として枝豆1キロがつく枝豆収穫体験プログラムをネクスコ東日本のホームページドラプラの旅でご紹介しています。
はい、これ我々この前体験したやつですよね。
この前行きましたね。
あ、面白かった。
刈り取ったばかりの枝豆をその場で塩茹でしていただいたんですけれども、甘みとコクがあってとても美味しかったです。
美味しかった。
その収穫体験ができる場所は新潟市西区黒鳥にあるサンクスファーム黒鳥さんの畑です。
うん、
収穫を体験できる日は8月30日までの木曜、金曜、土曜、日曜、時間は11時からと13時からの1日2回1時間です。 お値段はお一人様3,000円、保護者同伴の小学生以下のお子様は無料です。枝豆の選別作業ですとか、洗浄作業、洗う作業もご覧いただけますので、夏休みのお子様の自由研究の題材にもいかがでしょうか。ドラペラの旅ではこの他にも大地の芸術祭バスツアーやろくろ体験ツアーなど、普段体験することのできないツアーをいろいろご用意しております。ぜひドラペラの旅で検索してみてください。
はい、あとお土産で1キロの枝豆もらえるんですけれども、1キロったら結構な量ありますからね。
食べ応えありますね。
うん、ぜひお家でも楽しんでみてください。ということでこの時間はネクスコ東日本新潟支社真っ赤っかおじさん特派員こと田辺さんでございました。田辺さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。